おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月9日、日曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、およそ5分でお届けします。今朝は薄曇りから晴れ間も覗く空模様。本日は国内の実証や制度の動きが目立つ一方、海外では大型イベントの安全確保から防衛調達、空飛ぶ車の一般公開まで、話題の幅が広い一日です。それでは、早速参りましょう。まずは本日のトップ、国内の制度と実証の話題です。神奈川県が、県内でのドローン実用化と普及を促す取り組みの一環として、開発・実証実験に取り組むプロジェクト4件を採択したと発表しました。採択された案件には実用化に向けた支援が行われ、点検や物流といった具体的な社会実装を後押しする狙いです。自治体が旗振り役となって実証の場を用意する動きは、事業者にとって飛行実績を積む貴重な機会になります。技能証明を取得しても、実運用の壁は地元自治体や警察との現場調整にあることが多く、こうした公募に手を挙げることは、資格を使える技術に変える近道になりそうです。続いて民生、商用の分野から、テラドローンが屋内点検用ドローン、テラクロス1に、飛行中に通信が途切れても自動で帰還し再接続する、シグナルリカバリー機能、通信復旧機関を実装しました。石油大手のシェブロンやシェルが参画する研究コンソーシアムでの未運用フィードバックを反映したもので、機体を見失うリスクの低減を狙います。GPS の届きにくいタンク内や配管などの閉鎖空間では、通信の途絶が現場で最も怖いトラブルの一つです。自動で復旧・帰還する仕組みは、設備点検という二等技能証明の活躍余地が大きい分野で追い風になりそうです。大型機・空飛ぶ車の話題です。スカイドライブが、大阪の展示施設で特別企画、空飛ぶ車の現在地を8月7日から始めました。大阪港に整備された離着陸場、バーティポートに機体を集め、開発の到達点を一般に公開する内容で、社会に受け入れてもらうこと、社会需要性の向上を狙います。国内では2027年から28年頃の商用運航を目標に、機体開発と離着陸場の整備が並行して進んでいます。実際の機体を間近で見られる機会は多くありませんので、関心のある方には足を運ぶ価値がありそうです。海外の規制、市場の話題です。アメリカの連邦航空局 FAA は北米で開催された FIFA ワールドカップ2026の警備でタイドローン CUAS の運用により700機を超える無人化ドローンを押収したと明らかにしました。11の開催都市で一時的な飛行制限が敷かれ、 FBI などの関係機関が連携して不審な機体を検知対処したということです。押収の多くは悪意ではなく、飛行制限を知らないまま飛ばした事例とみられます。日本でもイベント上空やスタジアム周辺は原則飛行禁止で、LIPSでの事前確認と一時制限空域の把握は欠かせません。飛ばす前の空域チェックをぜひ習慣づけたいところです。防衛の分野です。アメリカのオンダスが自爆型、いわゆる徘徊型の無人機を含む無人システムで、アメリカ陸軍から5000万ドルを超える受注を獲得したと発表しました。防衛パートナーのミストラルとの連携により、戦術用途向けの供給体制を強化するとしています。各国で低コストの攻撃用ドローン調達が加速しており、無人機をめぐる安全保障上の動きは一段と活発になっています。物流の話題です。アメリカの医療大手、クリーブランドクリニックが、ドローン配送のジップラインと組み、処方薬のドローン配送プログラムを開始しました。同院はこれをアメリカの医療機関として初の長期的な医薬品ドローン配送プログラムと位置づけ、患者への迅速な薬の受け渡しを目指します。医療分野は配送の緊急性と付加価値が高く、ドローン物流の本命領域の一つとして海外で先行が続いています。最後にお知らせです。本日のブログではニュースに加えて現場装備リストの特集記事も公開しました。看板やコーン、無線機、記録用具まで、何を基準に選ぶかを法令と教則から積み上げて解説しています。装備は好みではなく、 その日の飛行の形態から決まるという視点で整理していますので、合わせてご覧ください。本日のドローンニュースは以上です。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。